旧約聖書箴言14章の1節から7節。知恵ある女は家庭を築く。無知な女は自分の手でそれを壊す。主を恐れる人はまっすぐ歩む。主を侮る者は道を曲げる。無知な者の口には傲慢の杖。知恵ある人の唇は自分を守る。牛がいなければ飼い場桶は清潔だが、豊作をもたらす者は牛の力。忠実な証人は欺かない。欺きの発言をするのは嘘つきの証人。不尊であれば知恵を求めても得られない。聡明であれば知識は容易に得られる。愚か者の前から立ち去るがよい。彼に知識のある唇を認めることはできない。最近お坊さんとですね、よくお話しする機会がありまして、浄土真宗のお坊さんが本願寺派と大谷派の方が多いんですが、最近日蓮宗の方とか浄土宗のお坊さんとかも来られまして、それぞれ の, 教祖っていうんですかね、親鸞さんですね、日蓮さんですね、法然さんの話を聞くと深いものがあるんだなと。全然自分は知らずにですね、仏教って思ってましたけど、いや、それぞれにとっても深いものがあっていいなと思って、この前話していました。その浄土宗 の, お坊さんがですね、良寛の話をですねこの前してくれて、僕も良寛さん大好きでですね、良寛の辞世の句は裏を見せ表を見せて散るもみじというですね、でも正確に言えばですね、これは人の歌ですよね。最後に多分良寛を見取った女の子がいてですね、若い女の子がいて、その人の句だろうっていうふうにそのお坊さんが言ってたんですね。調べてみたら確かにこれは良寛の句ではなかったんですね。でも良寛さんといえばこの裏を見せ表を見せて散るもみじっていうのがもう良寛そのものっていうふうに表されています。多分死を前にして多分良寛さんが自分の人生を振り返った時に、自分の人生は良いところも悪いところもさらけ出して生きてきて思い残すことはないという、多分良寛さんの生き方そのものだったのでしょう。そう思うとですね、良寛さんもですね、自分は表だけじゃなくて裏の汚い部分とかで悪い部分とか、そういうものもですね、自分は持って生きてきたんだ、そっちの方からもですね、自分を見ることができてたんだということにすごい感動したんですね。ああやって 大物になっていくとですね、多分汚い部分とか不審の部分とかそういうものを隠したいと思うんでしょうけど、しかし良寛さんの生き方はありのままということなので、両方あって私だということを最後にですね示されたのかなというふうにも思います。箴言の14章の4節に、牛がいなければ飼い場桶は清潔だが豊作をもたらすのは牛の力、そういう言葉が今日出てきます。これは格言になっています。旧約聖書では王国時代の初期の頃に、牛による農作業がその生産力を上げたっていうふうに聖書は書いています。今日の格言はそのような時代の中で作られた、自分の生活の中でどこに視点を置くかっていうことを多分教えていると思います。牛がいなければ飼い場桶は本当に清潔なんですけど、でもその牛が生産力を上げていくのだ。神様っていうのはいいところだけをですね、やっぱり私たちに示されるってわけではないのだ、そのですね、自分たちにとって嫌なこと、それも受け取っていくという、そういう格言ではないかなというふうに思います。視点を変えることで受け取り方は全く別になっていくということを、旧約聖書は昔から教えてたのかもしれません。そういう意味では心理療法の中にですね、リフレーミングっていうのをですね、大学時代に教わりました。枠組みを変えてみろということなのでしょう。この枠組みを変えてみるとですね、やっぱり違うふうに見えてくるんだということをですね、やっぱりその時に教えられたのです。自分はですね、病気ばっかりしてるですね、そういうふうに思って、その枠でしか見なければですね、もう弱ってですね、神様は悪いことしか与えられない。でも病気をしたからこそ気づくことがあるというふうに見方を変えればですね、神様の御心っていうのが本当に見えてくるという、そういうことなのでしょう。 まあ、一番簡単なのはですね、コップに水が半分入ってて、半分も入ってる人と半分しかないと見る人と、この両方があるという、まあ、そのことがリフレーミングだろうなというふうに思います。まあ、信玄は、牛がいなければ貝羽桶は清潔だが、豊作をもたらすのは牛の力。これもリフレーミングだと思います。枠組みを変えてみなさい。見方を変えることを私たちが気づくことがあるでしょう。どんなに苦しいことや、どんなに辛いことや試練や、まあ、そういうものがあったとしても、それを見方を変えてみて、今の自分を見るときには、新しい神様が与えてくださる恵みの発見が多分あるのだろう。そういうふうに見方を変えながら、今日一日神様の御言葉に従っていきたいなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主が私たちにしてくださっている一つ一つの事柄を主の御言葉を通して見ることができるように、私たちだけの見方ではなく神様の見方で私たちに行われていることを見ることができるようにしてください。今日も大江教会、都教会に送信者、求道者、牧師牧師の家族と共にいて守り導いてください。病の床にある人たち、悩み苦しんでいる人たちにはイエス様の癒しの御手が与えられますように。今日も一日、暑い日が続きますけれども、主が私たちの健康を支え、与えられた働きを全うするために、主の聖霊の豊かな祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。